おはようございます。令和4年第3回定例会におきまして、大項目3点について質問いたします。世界各国において感染症拡大の収束が見えない状況が続き、さらなる変異種の拡大が懸念されている中、私たちの生活を取り巻く環境も変化しており、新たなライフサイクルが定着しつつあります。そのような状況下において、IT 関係は特に目覚ましい成長を見せており、国や道、市町村を主体とした各種分野でのさまざまな改革が打ち出され、少しずつ生活の一部として浸透してきていると感じられるようになりました。その背景として、国が進めるカーボンニュートラルであったり SDGs といった環境改善に着目した取り組みと並行して、デジタルトランスフォーメーションやグリーントランスフォーメーションなどの整備が全国的に進められております。IT 化を進めるにあたり、各地域の抱える問題は多種多様であり、環境、人材、教育、高齢化など、あらゆる面において、新たな地域課題に直面している中、ソサエティ 5.0 の未来社会へとシフトするための転換期を迎えておりますが、その中で大項目1番目であります地域住民の生活に関わっている地域課題についてです。政府ではデジタルガバメント実行計画令和2年12月25日閣議決定における自治体関連の各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項内容を具体化するとともに、総務省および関係省庁による支援策などを取りまとめ、自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画を策定しました。重点取り組み事項として、自治体の情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの普及、行政手続きのオンライン化、AI、RPA の利用促進、テレワークの促進、そしてセキュリティ対策の徹底を挙げており、デジタル庁は2023年度予算の概算要求として、5694億3000万円を計上、自治体の基幹業務システムや利便性向上を目的とし、デジタル社会構築と整備に対する緊急性がうかがえますが、現在、留萌市における自治体 DX への取り組み状況についてお伺いします。次に、地域脱炭素ロードマップから見た留萌市の取り組みについてですが、2020年10月末に日本がカーボンニュートラルを目指すことを宣言したことにより、各地域において脱炭素化が進んできております。環境省はロードマップのキーメッセージとして、地方から始まる次の時代への移行戦略を掲げ、一人一人が主体となって今ある技術を取り組めること、再エネなどの地域資源を最大限に活用することで実現できる、地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できる都市、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献するため、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指しておりますが、留萌市における再生エネルギーの取り組みとして目指すべき将来像についてお聞きします。3点目として、人口減少、担い手不足への対応策と効率化についてお伺いします。誰一人として取り残さない人に優しいデジタル化を進めるとして、健康、医療、介護やモビリティ、防災など8分野においてデジタル化を推進、地方創生に不可欠な DX としての実現には、地域住民や身近な市町村の取り組みが鍵となり、とりわけ人員削減や専門職確保の困難により、業務量の増加が懸念される自治体において、DX の迅速な整備は早期的な課題と考えます。そこで、全国的に整備が進められているデジタル分野において、専門知識を有する人材確保は喫緊の課題となっておりますが、 デジタル専門人材の確保に対する取り組みについてお聞きします。続きまして大項目2点目についてお伺いします。学校において働き方改革が進められる背景として、教職員の労働時間増加による労働外勤務超過により過労死ラインを超えていることが問題視されていることが大きな要因であり、労働時間増加の原因として部活動の指導、事務作業、時間外労働の把握の不確実さなどが挙げられております。そのため平成31年度より教師が授業などの本来の業務に専念できる環境を作り、未来を担う子どもたちの学びを充実させることを目的とし、各学校において働き方改革が進められておりますが、教師のさらなる業務負担軽減策として文科省は学校 BPR を推進、既存の業務プロセスをデザインし直すことでパフォーマンスの改善を図るといった企業改革の代表的概念手法として用いられる業務構造の抜本改革により、学校における外部との連携や申請プロセスの見直し、行政改革としての適切な人員配置など幅広い分野での改善が図られております。学校 BPR の実証例として、部活動の指導を地域や保護者に依頼する、通知表を出す回数の削減をする、また教職員によるチームを形成しコミュニケーションの活発化を促し、働く環境を整備することで業務の効率化を図るなど、労働時間削減に対しさまざまな取り組みがされております。そこで中項目1点目として、留萌市において働き方改革後の労働時間の把握状況についてお伺いします。また自宅への持ち帰り残業の実態についてもお聞きします。次にギガスクール導入と家庭環境についてですが、特別な支援を必要とする子どもたちを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質、能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現する、教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることにより、教師、児童、生徒の力を最大限に引き出すとし、2019年12月に文科省が打ち出したギガスクール構想ですが、ICT 教育で次世代の人材を育てる必要性があり、これらを持続的に実現させることを目的とし、パソコンやタブレットなど、1人に対し1台の端末が全国一斉の対応となりましたが、導入時は指導する教職員も、IT スキル向上のため大変なご苦労をされたと伺っております。現在さまざまな場面において IT を活用した授業が行われておりますが、教職員のパソコンやタブレットに関わるスキルと利用状況についてお伺いします。また ICT 導入に対し利活用支援を目的とした専門職員の配置状況についてお伺いします。次に大項目3点目、医療人材の確保について伺います。2020年4月下旬にピークを迎えた新型コロナウイルス感染症の流行第1波は、都心部を中心に感染者が激増、それに伴い医療従事者や感染症病床の不足が生じ、医療体制が逼迫しました。グローバルサプライチェーンの分断により、マスクや防護服、消毒液といった消耗品や医療機器の生産を海外に頼りすぎていることが問題視され、第2波、第3波では重症患者の急増により救急医療やがん医療を制限する必要が生じ、医療崩壊寸前の危機的な状況に陥った現場も少なくありません。そこで留萌市立病院においても、看護師など医療従事者の感染により現場の混乱は避けられない状況にあったと思われますが、クラスター発生に伴い人員不足に対処するため、どのような対策が取られたのかお聞きします。また市内介護事業所においても感染の拡大や クラスターの発生による人員不足の発生など、市に寄せられたものがあるかお聞きします。最後に、医療人材の確保について、留萌市の考えをお聞きします。感染症拡大の影響もあり、札幌、旭川など複数の看護学校を有する自治体においても、医療人材の確保は年々厳しさを増しておりますが、そのような中、小樽市会の高等看護高等専修学校が本年2022年閉校、新たに小樽市と市内専門学校が共同し、後志全体の看護師不足解消のため、地元での養成が大切であるとし、地域人材育成を目的として、2026年から開校する正看護師を養成する学校として新たに整備、1学年定員40名、4学年160名の規模での医療人材育成に着手するとのことです。少子化による定員割れに伴い、学校の統合や並行が見られ、受け入れ人数の減少や地元人材育成の優先など、地元医療を充実させるため、他市からの人材確保はさらに困難なものとなってきております。令和2年3月定例会において、看護学校誘致の必要性について質問させていただきましたが、厚生労働省の看護基礎教育検討会における看護学校開設の課題として、令和元年10月発表の報告書において、留萌市での看護学校開設は、教員と実習施設の確保が困難な状況であるとの指摘により、また、学校の安定的な確保の、学生の安定的な確保の困難により、誘致は難しいため、看護学校就学資金貸付制度にて、看護師確保に取り組んでいくとのご答弁をいただきました。また、今後、引き続きさまざまな情報を収集しながら、私学も含めて検討していく時期にも来ていると思っているとのご答弁もいただきました。世界的な感染症拡大と、今後さらなる高齢社会を支えるための施設運営により、各地域での医療・介護人材の需要はさらに大きく変化しており、人材確保がますます困難な状況になり得ますが、地域医療を支えるためには、地域において安定した人材を確保できる仕組みづくりが重要であり、現在、特に競争率の激しい看護・介護分野において、早急な課題解決への取り組みが必要と考えます。そこで、他地域における現状を踏まえ、今後の地域医療人材確保に対する留萌市としてのお考えと、私学など看護学校設立の検討状況についてお聞きし、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、地域課題についての中で、中項目1点目、留萌市における自治体 DX の取り組み状況についてのご質問でございますが、総務省ではデジタル社会の構築に向け、自治体が重点的に取り組むべき事項、内容を具体化するため、自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画を策定し、自治体自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータの活用による住民の利便性向上や AI などの活用による業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの向上につなげていくことなどを自治体 全体として足並みを揃えて取り組んでいくことが求められているところであります。留萌市におきましては、本計画に基づき休日等窓口の開設や商品券配布特典などによるマイナンバーカードの普及促進へのほか、子育て介護にかかる行政手続きのオンライン化への取り組み、職員の執務環境の多様化を進めるテレワークの推進、さらには研修の実施など職員のセキュリティ意識向上を含めセキュリティ対策の徹底への取り組みのほか、高齢者などに対するデジタルデバイド対策、デバインド対策などを進めてきているところでございます。今後におきましては、令和7年度までの市の目標や方針を取りまとめた留萌市 DX 推進方針を策定し、自治体 DX の推進に向けさらなる取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、地域脱炭素ロードマップから見た留萌市の取り組みについてとして、留萌市における再生エネルギーの取り組みと目指すべき将来像についてのご質問でございますが、地域脱炭素ロードマップは2050年までに 脱炭素社会と持続可能で強靭な活力ある地域社会を実現するために、国と地方が共存しながら展開し、特に2030年までに集中して行う取り組み施策を中心に地域の成長戦略ともなる地域脱炭素の工程と具体策を示すものであります。地域脱炭素の取り組みについては、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で地域の強みを生かして地方創生に寄与するよう進めることが重要であり、地域における再生可能エネルギーの導入拡大が必要となりますが、留萌市を含め留萌管内の地域性を見ますと、日本海からの安定的かつ良好な風況などの風力ポテンシャルを有し、海域の広さや重要港湾を有するなど、洋上、陸上含めて大規模な風力発電事業の案件が形成される適地にあるものと考えており、これらの風力を蓄電池などにより、公共施設や EV 充電装置などでの地域内エネルギーとしての活用や、新たな公共施設整備や公用車における再エネの導入、さらには森林整備や藻場造成のほか、現在留萌港を活用し行うブルーカーボン推進試験事業などにより二酸化炭素の吸収量の確保を図るなどが想定されているところであります。市といたしましては、脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの導入に関する情報収集、現状分析、地域の再エネのポテンシャル等の基礎データをまとめ、将来のエネルギー消費量を踏まえた再生可能エネルギーの導入計画の検討を行う中で、留萌地域にあった脱炭素について 調査研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、人口減少担い手不足への対応策と効率化についてとして、デジタル専門人材の確保に対する取り組みについてのご質問でございますが、行政手続きのオンライン化をはじめとする自治体 DX を推進するため、令和4年度よりデジタル推進担当の職員を1000人で配置し、全庁的な取り組みを進めているところでございます。社会全体のデジタル化がさらに加速していく中、地方自治体においても各部門の役割に見合ったデジタル人材の配置が求められており、また所属や職位に応じたデジタル技術の知識などを取得することができるよう、人材育成を行っていく必要があるところでございますが、短期間での習得することができないスキルや知識もあることから、スピード感を持って自治体 DX を進めていくにあたって、外部人材の活用も手法の一つであると考えております。市といたしましては、今後策定を予定しております留萌市 DX 推進方針を踏まえ、必要なデジタル人材像を明確にした中で、国の支援制度も活用した外部人材の登用も視野に、デジタル人材の確保について研究してまいりたいと考えているところでございます。次に 第項目3点目、医療人材確保のについての中で、中項目1点目、感染症拡大と市内医療、介護の状況についてとして、院内クラスターの発生に伴い、人員不在に対処するため、どのような対策を取られたかについてのご質問でございますが、全道各地において感染拡大が危惧される中、7月23日に病棟スタッフにより陽性が確認され、直ちに担当病棟の入院患者及び関係スタッフ全員の感染確認検査を実施したところでございます。検査の結果、陽性者数がクラスターとされる基準に達したことから、感染拡大を防ぐため、直ちに陽性患者は感染病棟へ、病床へ移すとともに、陽性となった職員並びに感染リスクの高い職員については勤務から外す措置を取ったところでございます。このことからスタッフ不足が生じたため、勤務できる職員数に合わせた診療体制に制限したところでございますが、北海道 COVID-19 支援ナース事業により2名の看護師の派遣を受けたほか、リハビリを止めたことから、リハビリスタッフが病棟業務等に従事するなど、院内全体で応援体制を取り対応したと伺っております。その後の院内感染の拡大もなく、私といたしましても安心しているところではございますが、地域センター病院として病院機能を安定的に維持するためには、留萌市立病院における院内感染対策はもちろんのこと、留萌市立病院へ新型コロナウイルスを持ち込ませないということも重要であり、留萌市全体での感染対策にも 引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、市内看護事業所から人員不足の発生など何か市に寄せられたことがあるのかについてのご質問でございますが、市内介護事業所につきましては、スタッフが日頃より感染症対策に取り組み、利用者、スタッフともに安心して生活できるよう、利用者の生活を支える重要な業務についておられます。市内介護事業所から職員がコロナウイルスに感染したことによる人員不足などの情報が直接市に寄せられたことはありませんが、クラスター発生の際には留萌振興局におきまして施設内の感染拡大防止の支援を行うとともに利用者の健康管理や生活介護等の維持を支援し、少しでも安心して働きやすい職場とするため現地支援対策本部を設置しており、留萌市も構成員の一員として支援をしております。この現地支援対策本部の会議では体調の良い職員が協力し自力で管理体制を維持するとともに留萌保健所のゾーニング指導や助言により効率よく業務を遂行できたと伺っております。私といたしましては、地域における介護施設の運営継続は重要であると考えておりますので、引き続き関係機関と連携して介護施設の安定的な運営支援に努めてまいります。次に中項目2点目、人口減少と高齢化に対する医療人材の確保についてとして、今後の地域医療人材確保に対する留萌市としての考えと、私学などの看護学校設立の検討状況についてのご質問でございますが、留萌市内における看護学校誘致に向けた取り組みの経過につきましては、準看護師の養成を目的として、医師会付属の留萌準看護学院が昭和40年に開校され、その後市、留萌市議会、関係機関などが長期にわたり北海道に対して市内への同立高等看護学校の設置を継続して要望いたしました。その間に国の準看護師廃止の方針を受けて留萌医師会が看護学校を廃校し、平成11年度末で留萌管内は養成学校の空白地域となったところでございます。これ以降も同立高等看護学校の誘致運動を続けてまいりましたが、平成13年に設置された留萌地域看護婦養成施設設置検討会において道内養成施設の現状や新たな設置までの時間を考慮し、緊急を要する看護師確保対策として移行教育等施設の設置への転換が報告されました。その後も市と道が根気強く協議を重ねていった結果、市内に北海道衛生学院学習センターが設置され、準看護師が正看護師を目指すための通信制看護学科が設立されましたが、通信制度の廃止に伴い平成23年度末で閉校されたところでございます。また令和3年度において留萌管内の高校に対し卒業生の看護師養成課程への進学状況を調査したところ、卒業生262名に対し看護師養成課程への進学は14名と1割に満たない 結果でありました。地域医療を守るために看護師の確保策を進めることは当市において優先すべき、事柄の一つで、一つであると認識しているところでございますが、過去の看護師養成施設誘致へ向けた取り組みの経緯からも、留萌市への誘致は難しいものと考えております。市といたしましては平成25年度より看護師等就学資金貸付制度を設け看護師確保に取り組んできているところであり、昨年度の制度改正によって市内に居住し市内の医療機関において就学資金の貸付を受けた年数の 1.5 倍の期間就労した際には就学資金の返済が免除されることとなりますが、定住促進の観点により免除した就学資金相当額については国からの交付税で措置されることとなったところでございます。以上のことからも看護師等の医療人材の確保につきましては、この地域への看護学校などの誘致の検討を進めるという方向性ではなく、今後とも最も効果的で費用対効果の高い看護師等就学資金貸付制度の周知を図り、留萌市で看護師として働きたいと考えている方々に引き続き支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
横田議員のご質問のうち教育委員会に関するご質問にお答えをいたします。はじめに大項目2点目、学校教育と働き方改革についての中で中項目1点目、働き方改革後の教育現場についてのご質問でございますが、留萌市教育委員会では平成31年2月に学校における働き方改革留萌市アクションプランを策定し、令和2年度までを第1期とする取り組みを進め、すべての学校において年11日以上の学校閉庁日の設定、すべての部活動で週あたり2日以上の部活動、また休養日や1日あたりの活動時間の設定、年2回以上の時間外勤務等縮減協調月間の設定、公務支援システムの本格導入、勤務時間外における留守番電話による電話対応などの取り組み、など一定の定着が図られてきたところであり、現在は令和3年度から令和5年度までを取り組み期間といたします、学校における働き方改革留萌市アクションプラン第2期に基づきまして取り組みを進めているところでございます。また取り組みを進めるにあたりまして、北海道教育委員会の方では学校における働き方改革北海道アクションプラン第2期を踏まえて、すべての公立学校で北海道の学校における働き方改革の手引きロードというものの活用が呼びかけられていることから、チェックリストの継続的な活用による効果検証と各学校の実情に応じた取り組みの実施、評価、改善などに取り組んできているところでございます。働き方改革後の労働時間の把握状況につきましては、令和2年度から市内のすべての学校で、統合型公務支援システムの出勤簿機能を活用し、出退勤時間を記録することで、在校等時間を客観的に把握・計測し、勤務時間の可視化を図っておりますが、月に45時間を超える超過勤務を行っている教職員は、月ごとに 大きく変動もございますが、なくなっていないという状況にございます。なお超過勤務の要因につきましては月ごとの報告は求めておりませんが、令和2年度に教育委員会で実施しました調査におきましては、学校行事調査回答などの事務処理、個別の生徒指導や教育相談、授業の補助や教材準備、指導案の作成や打ち合わせ、部活動の指導や大会等の印刷などが、その主な要因として把握をしているところでございます。また教職員の自宅への持ち帰り残業についてでございますが、各学校に対しましては本来業務の持ち帰りを行わないことが原則としておりまして、新型コロナウイルス感染症対策による休業期間中などを除いて上限時間を遵守することのみを目的として自宅等に持ち帰って業務をすることがないように指導をしているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては引き続き北海道教育委員会の学校における働き方の改革、北海道アクションプラン第2期や北海道の学校における働き方改革の手引きロードの活用をするなど、北海道教育委員会や各学校とも緊密に連携協力をしながら働き方改革に取り組んでいきたいと考えているところでございます。次に中項目の2点目、ギガスクール導入と家庭環境についてのうち、教職員のパソコンやタブレットに関するスキルと利用状況についてのご質問でございますが、教育委員会では国のギガスクール構想により、ソサイエティ 5.0 時代を生きる子どもたちにふさわしい、誰一人取り残されることのない構成に個別最適化され、創造性を育む学びを実現するために、児童生徒一人一台端末の整備等を実施してきたところでございますが、小中学校における一人一台端末の活用につきましては、小学校では令和2年度から、中学校では令和3年度から全面実施がされました。新学習指導要領におきまして、情報活用能力の育成を図るために、すべての教員が ICT 機器や情報通信ネットワークを適切に活用した学習活動の充実を図ることを求められているところでございますが、一人一台端末の活用につきましては、各学校の授業での活用方法や教職員のスキルなどに差があることから、教育委員会といたしましても、教職員における指導スキルに差が生じないように、側面的な支援を進めてきたところでありまして、教職員の ICT 活用指導力の向上を図るために、教育用 PC の活用研修会、電子黒板基本操作説明会、AI ドリルの利活用に関する研修会や、留萌管内教育研究所主催による ICT を活用した授業づくり研修会などを実施することと合わせて、学習支援ツールロイロノートや AI ドリルキュビナ、指導用デジタル教科書などの導入によりまして、情報活用能力を高めることができる環境整備について推進してきたところでございます。今後におきましても、北海道教育委員会が開催する ICT 講習会ですとか、教育委員会が主導して実施する学習支援システムの研修会などへ、教職員が積極的に参加するよう促すとともに、ICT に関わる実践研究の周知などを通じて、教職員が ICT を活用した授業改善を一層推進することができるように支援をしてまいりたいと考えているところでございます。次に ICT の利活用を目的とした専門職員の配置状況についてのご質問でございますが、教職員が ICT を効果的に活用し、児童生徒が学びの質を高めるためには、ICT に関する日常的なサポートや技術的な助言を行う専門職員の活用が必要とされているところであり、国における教育の ICT 化に向けた環境整備5カ年計画におきましても、ICT 支援員を4校に1人配置することを目標水準としておりますが、地元において ICT の知識を有する人材の確保は難しい状況にあることから、地元の企業を通じた委託業務形式によって ICT 支援員を確保しているところでございます。ICT 支援員の活用によりまして、各学校における情報活用能力を高めるため、月1回の訪問型サポートにより、1人1台端末の利活用支援、ICT 機器の操作説明、基本操作の助言、授業での使い方の指導、授業時の広報支援、障害児の対応、関連する業者や教育委員会への報告連絡など多岐にわたるサポートを受けているところでございます。また ICT 支援員は留萌に常駐していないことから、ヘルプデスクによる日常的なトラブルへの対応、端末故障時の対応、ネットワークの保守管理の支援も行っているところでございます。教育委員会といたしましては、 ICT 機器の活用によって児童一人一人の指導の充実を図ることが大切であると考えておりますので、各小中学校におきまして ICT 機器を円滑に活用できるよう、業務委託による ICT 支援員の配置につきまして継続をしてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
横田議員、
ありがとうございます。それでは再質問に移らせていただきます。1番目の自治体 DX の取り組みについてですが、詳しくご答弁いただきましたので、中項目2点目から質問させていただきます。地域の再エネポテンシャルなどの基礎データをまとめ、導入計画を行う中で、地理特性や気候風土に応じ、脱炭素先行地域の類型が考えられております。その中から留萌のポテンシャルとして2025年から2030年に実現を目指す成長戦略として、洋上風力や藻場干潟によるブルーカーボンへの取り組みや、観光移住としてワーケーションの整備による人材確保などさまざまな影響が考えられますが、留萌市の成長戦略の一環として脱炭素に向けて市民へ求める取り組みについてお伺いします。
市長。
市民に求める取り組みとしてはですね、現在もさまざまな環境問題等に取り組んでいるところですが、やはりまずは脱炭素化に向けて、こまめに電気を消す公共機関や自転車等々での移動など、また省エネルギーの促進ということで、食品ロスの削減、あとごみ減量化、資源化の推進、あとやはり電気自動車などの購入や住宅への太陽光発電の導入など、さまざま考えられるというふうに思っているところです。国や道のさまざまな動きを見ながら、これからも市民に対して今進めているクールチョイスもはじめ、さまざま子どもたちへの教育も含めてですね、取り組みを進めながら理解を求めていきたいと考えているところです。以上です。
横田議員。
留萌市における再エネの取り組みとして、洋上風力発電やブルーカーボンの推進試験事業など、地域ポテンシャルを生かした取り組みとして大変積極的な姿勢を感じられますが、 先ほどのご答弁において、脱炭素社会に向けて過去2回、二酸化炭素、排出抑制対策事業費補助金への応募が不採択となったという経過を伺いました。この不採択に伴い、地域での課題として捉えたものについて伺います。
市長。
ですね、まあ、この不採択についてはですね、地域の課題というか、私聞いている範囲では、約全国で260件ほどの応募に対して、やはり非常に少ない数、14件が採択になったということで、何が良くて何が悪いのかという細かな分析をですね、現状今しているところで、その辺を少しこう整理しながらですね、やはりその少しやはり際立った計画というものもしていかなきゃならないのかなというふうには思っているところです。本当に現状今分析をしているということでご理解を願いたいと思います。
横田議員。
それではブルーカーボンの推進にあたり、開発局、港湾空港部の職員と連携し進められていくと思いますが、留萌以降におけるブルーカーボンの可能性について開発局と調査するお考えについてお伺いします。
市長。
まずですね、ブルーカーボンの取り組みについては、市が独自に港湾区域内において、昆布の増殖というものに取り組んでいきたいというふうにまず考えています。で、その後に今後、防波堤の補強も兼ねた島堤のブルーカーボン事業というのがですね、釧路で行われているようなものですが、やはり、それぞれ、その防波堤の 増強とか、さまざまなやっぱり分野で、検討を重ねていくということで、現在、開発局とも十分協議をさせていただいておりますし、これから三泊不等の活用についてもですね、今浚渫した土砂を積み上げた状況になっている、その土を活用どう活用していくかだとか、さまざまな問題というのが残されておりますので、十分協議を重ねながらですね、この新たなやはりブルーカーボンのへの取り組みというのを進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
道内ではすでに77自治体によってゼロカーボンシティ宣言がされております。開かれた港と良質な風を望める日本海を有する留萌のポテンシャルを生かし、さらなるカーボンニュートラルを目指す目的を掲げるため、都市におけるゼロカーボンシティ宣言へのお考えについてお伺いします。
市長。
今の状況においても、宣言はすることはできるというふうには思っております。私としてはですね、今一度計画の見直しなど整理をさせていただいて、その中でやはりこれからの将来に向けてのこの脱炭素に対して自信を持って宣言をしたいなというふうに思っておりますので、もう少しお時間をいただければというふうに思います。
横田議員。
わかりました。では中項目3点目、人口減少担い手不足への対応策と効率化についてお伺いします。人口減少による担い手不足は、IT 分野の専門職員に対しても確保の難しい状況が見られており、技術開発において自前主義からの脱却を図ることを目的としたオープンイノベーションなどにより、さらなる改革が求められておりますが、 限られた職員数の中、今後特に力を入れようとする DX の取り組みについてお伺いします。
市長。
限られた職員数ということの中で、やはり専門的な職員がなかなかいない。しかしながら非常に知識のある職員も中にはおります。そういう人材をですね、さらに養成していきながらこの問題というのは取り組んでいくのかなというふうに思いますが、まずはその全体的なデジタル化に向けたことを計画の方針を出していきながら、やはり本当にこう専門的な分野に対して必要な人材というのは国の制度においても派遣制度があるということも踏まえてですね、私どもとしては見極めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
IT や地方創生に対し若手職員の皆様も大変熱意を強く感じるところであり、ぜひさらなる得意分野への関わりの機会を増強いただき、才能を大きく開花できる職場の形成をお願いして、次の質問に移らせていただきます。学校教育と働き方改革について、まず2015年に働き方改革が推進され7年が経過しましたが、先日マスコミなどの調査結果によると、公立学校教員の残業時間が1ヶ月平均123時間であり、過労死ラインとされる月80時間を大きく上回るとの中間結果が発表され、残念ながら働き方改革の結果が効果が現場の職員に行き届いていない実態が明らかとなりました。残業時間を45時間に定める根拠として、残業時間が月45時間を超えると徐々に健康被害のリスクが高まってくるためであり、企業観点からはブラック企業の可能性が高いとの見解が示されます。指導者の健康的なメンタルを維持することは子どもたちの学習環境にも大きく関わってきます。教職員の増員は難しいと思われますが、学校へのサポート体制の充実を図ることでさらなる働き方改革へと取り組みとなります。教職員の健康被害を抑えることへとつながると思われますが、教育委員会によるサポート体制についてお考えをお伺いします。
教育部長。
教育委員会による学校へのサポート体制といたしましては、学校における働き方改革留萌市アクションプラン第2期におきまして、大きく7つの項目によるサポート体制の充実を図ることとしております。1点目といたしまして、メンタルヘルス対策の推進でございますが、教職員の健康管理の一環といたしまして、平成29年度から導入をしております。年2回のストレスチェックにつきまして、今後も継続をして実施をし、教職員の心の健康を図ってまいりたいと考えてございます。2点目に、調査業務等の見直しとして、学校を対象とする調査等につきまして、必要性と手法を再検討し、廃止や縮小、他の調査との統合等による見直しや提出期間の確保を図ること、3点目に変形労働時間制の導入、4点目といたしまして、登下校の時間や部活動、職員会議等についての適正な時間設定や、休憩時間を確保できるよう指導助言を行うこと、5点目に学校行事の取り組み内容の見直しや準備の簡素化、6点目に留守番電話の活用やメールによる保護者などとの連絡対応、7点目といたしまして、少人数学級や多様化複雑化し拡大している教育課題等に応じた教職員定数の見直しや加配の充実に向けて、関係機関等を通じた国や同居員に対する要望を行うこととしており、以上7つの項目を中心に、引き続き学校における働き方改革の推進に必要なサポート体制の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。
横田議員。
教職員業務のうち100時間を超える業務として、教科担任業務が年間100時間、部活動が129時間、テストの採点作成が107時間となっており、教職員の負担軽減対策の事例として、福 数校を兼務する専門職員制の導入や、テスト結果の外部入力の委託、ジョブリターンによる教師や生徒へのアドバイスの強化などがにより効果が期待されておりますが、今後の取り組みについてお伺いします。
教育部長。
はい、教職員の負担軽減対策に関する今後の取り組みについてでございますが、まずこれまで教職員の負担軽減策といたしまして、学習補助員や学校事務補助員の配置、公務支援システムの活用、また AI ドリル、キュービナにつきましては、授業ごとや単元ごとに行う小テストや家庭学習等でも活用ができるため、これまで教職員がそれぞれ行っておりました業務につきまして大幅な削減が図られてございます。こうした ICT を活用した業務の推進にも積極的に取り組んでおりますので、検証改善を図りながら引き続きこれらの取り組みを継続していきたいと考えております。あと先ほどのご答弁の中でも申し上げました、教育委員会によるサポート体制の充実7つの項目に加えまして、アクションプランで取り組んでいく項目として掲げております本来担うべき業務に専念できる環境の整備、また部活動の指導に関わる負担の軽減、勤務時間を意識した働き方の推進と学校運営体制の充実等につきまして、教育委員会、学校が緊密に連携協力していきながら、さらには保護者や地域住民へ理解促進と、また地域の連携とも図りながらですね、より実効性の高い働き方改革を推進してまいりたいと考えてございます。以上です。
横田議員。
それでは質問3項目目に移ります。医療人材確保についてですけれども、精看護学校の誘致は大変難しいと思われますが、留萌市内の介護事業所の増加や個人病院、歯科医院などの業務には看護師の存在は欠かせません。その反面、看護師の高齢化は今後もどんどん進み、市内の医療を支えることが困難となります。今後ますます看護師の需要はさらに高くなるため、地元医療を支える人材の育成を医師会などに働きかけたり、准看護学校の開設などの必要性を考えますが、市長のお考えをお聞きします。
市長。
本当に必要なものというのはですね、作るべきだというふうに思いますし、医師会との協力というのも必要になってくると思います。やはりその教える方がいないとなかなかできないという部分もありますし、先ほども答弁の中にお話した通り、看護師、を希望する方というのは、進学者で14名というふうに言われてますので、実質その留萌市内においての必要性というのは非常に難しい状況かなというふうに考えているところです。全土全国的においても看護師さんについては飽和状態であると言いつつ、多分偏っている状況なんじゃないかなというふうに思います。潜在的な看護師不足を補うために、やはり一度医療職から離れた方など含めてですね、さまざまなご協力をいただきながら、やはりこの地域の医療というのを守っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議員。
それでは最後の質問とさせていただきます。現在留萌市立病院では他自治体の看護学校より実習の受け入れを行っていると認識しておりますが、広域による自治体間での協力体制は豊かな人材育成に大変有意であり、今後もさらなる連携の強化を図っていただきたいと思うところでありますが、例えば留萌と深川の市立病院が学生の確保と就職先の斡旋を連携して行うことで双方とも人員確保へとつながると思われますが、他市との広域連携は可能と考えるか見解をお聞きします。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。 私立病院におきましてもですね、まあ、休養体系ですとか、まあ、様々な部分の違いがあると思いますけども、まあ、今言われたように広域的に看護師を確保していくという取り組みというのはですね、まあ、今後新たな取り組みとして研究していく部分ではあるかと思います。以上でございます。
1番横田議員の質問を終わります。